桜島星降る夜は桜島。
皆様こんばんは。
こんばんは。
スカパー217チャンネル日本文化チャンネル桜公式インターネット TV ですね。桜寺、今日は第56回を迎えました。2012年10月26日放送分でございます。今日も素敵なゲストの方にお招きして、濃い90分喋っていきたいと思います。はい。本日の相手は私フリアと
私さやでお届けします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも。はい、ということで今日はチャンネル桜でもおなじみでございますけれども、ゲストの方をお招きしております。北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局長の増本照明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜寺は初めてということでございますけ
れども、まだこの番組見たことなかったんですか。
あ、そうですか。
そうです。
はい、なかなか最近の情勢ですとやはり5人が帰国してから10年、ちょうど10年10月でということだと思うので、うん、いろんなことをおっしゃりたいという気持ちあると思うんですけれども、それをちょっとたっぷりお伺いできれば
な
と、思っておりますが、
できれば話せることは、
はい、という感じでですね、今日はまあその本当にまあ未だにですね、こう重大な人権侵害事案であって、うん、まあ日本に対する主権の侵害、まあもうこれ人権犯罪というか、まあ、もう完全に国家犯罪ですけれども、まだ解決してないこの問題をですね、松本さんと一緒にちょっと考えていったり、またいろいろね、このやっぱり10年たっ5人の帰国から10年経って、はい、私も当時やっぱりその大学生で、やっぱりこの10年って長かったと思うんですけれども、うん、その間をちょっとこう解説していったりしていただければなと思ってます。
そうですね。
はい、
はい、
な感じですね。じゃあ早速ですね、本編に入る前に松本さんの個人的な何かお話というか近況か何かあればお伺いしてるんですけど。
いや、近況というか、はい、9月の末に、
はい、
長12、3年過ごしてた勝どきから少し移動しましてね。
お引っ越しですか。
はい、まだうちの中はまだ片付いてない状況で。
あ、そうですか。
でうちに帰ると片付けで、休みに入ると片付けてだいぶ疲れ切ってますね。
あ、はい、でも新しいこうお家に引っ越してなんかこう心機一転というか。
そうですね、やっぱり風景が変わるし、うん、結構楽しいですね。
それはなんか
気持ちが変わるから。やっぱり
お引っ越しされたのなんか理由とかあったんですか。
うちの住んでたマンションを全部壊してもう一回
この
高層マンションを作るんですよ。
あ、建て替えする
って、という計画が乗って、
で
その間4年間ほど移動してどっかにこう移動しようと思った
んですよ。住み替えみたいな感じ
で、どこが一番いいかなと思ったんですけどね。まあ、私鹿児島だから、鹿児島帰るのもいいかなと思ったんだけども、子供が幼いしまだこういう活動もしなきゃいけないし、
そうなんですね。お子さんがまだね、お小さいって伺って、
まだ1歳半で。
あ、そうです。
娘なんですけど、
ね、可愛くてしょうがないですよね。
4年後に帰るとするとやはりその地域の近くで過ごした方がいろいろと、
ね、
後ほら保育園とか、
ね、
幼稚園とか学校とかの友達の点とかね、いいだろうなということで、そんなに遠くない場所に。
あ、そうですか。
はい、
なるほど。
られました。
それはでも結構引っ越しって疲れますもんね。
疲れ
るですね。
すごい疲れる。ある程度は業者の方に任せてはいたんですけどね、
はい、
でも疲れるね。もうギリギリまでほとんど引っ越しの日はほとんど狙いで、朝方まで詰め込みを続けるんで。
そうなんですよね。なんであんなに疲れるんでしょうね。
じゃあ年内にはなんとかこう整えたいっていう感じ。
できれば今月中には整えたいんだけど、もうそんなに時間ないからまだ無理だろうな。せめてやはり暮れぐらいは落ち着いて迎えたいので、
そうですね、
11月中には。
11月中
には、はい、
はい。じゃあまだこの放送をしている最中もおそらく引っ越し中
の、ね、
まだまだ引っ越しの片付けでしょう、ね、
片付け中。
いろんなものがまだ煩雑になってますからね。
なるほど、なるほど。はい、
はい、
ということで
なんかちょっとプライベートが垣間見えて、ねね、本編じゃなかなかこういうお話はちょっとね、
聞
けないですもん。
そうですか。はい、ということでまた本編では非常に詳しいお話を聞かお伺いしていければと思っております。はい、さやさんはどうでしょうか、近況の。
はい、ちょっとこう拉致問題には関連してないお話でちょっと恐縮なんですけど、はい、若松さんっていう
映画監督
が亡くなりましたよね。
ですね。
でなんかすごくあのこう報道でその若松さんがいろんなまあ記者会見でこう発言されているのとかを見て、ああなんかすごくあのいわゆるその段階のまあまあもうちょっと上かもしれないですけど、あの戦後のこう日本を作ってきたそういう文化人としてのその発言として見ると、なんか要するにこう俺は一生国家に逆らっていくんだみたいな発言をなんかまあこうバンバンされてて、まあその映画監督、まあ芸術家というその観点から見れば別にそういうスタンスもあるんだろうけども、なんかすごくなんて言うんだろう、大人げないなみたいな感じに見えた瞬間があって、
あ、その記録映像というか、はい、生前の映像でってことですね。
そうですね、はい、でなんか浅間山荘事件をまあ取り上げたりとかして、なんかご自宅を、あ、ご自宅というか別荘を壊したり、自分の別荘を壊してまで撮影したりとか、なんかそういうその監督としての、映画監督としての意気込みみたいのはすごいなということは思ったんですけど、で、あのキャタピラって映画ご存知ですか？
あのどっかの映画賞を取ったやつですね。
そうなんです。
寺島しのぶさん、見たことはないんだけど、
あの江戸川乱歩の芋虫っていうその原作を映画化して、
テレビでねやってましたね。見てないですけど、
見てないですか、はい、私も見てないんですけど、全然私映画あんまり見ないから見てないんだけど、そのキャタピラっていうものを、その小説を取り扱う段階で反戦をテーマにしたものとして、その芋虫っていう小説を解釈したらしいんですね。ご本人がそうおっしゃってるの でその戦争の無残さみたいなものを、そのまあ負傷兵となって全身こう負傷して、あの死体のない、あの腕と足がない状態で帰ってきた夫とその妻がどう向かい合っていくのかっていうところで、まあある種の究極の愛というかエロスみたいなものも描きながら、その反面 その無残さとか残酷さ、戦争における残酷さみたいなものを描きたかったっていうことを本人がまあおっしゃってるんだけど、なんかそれがすごくあの今の私からすると、あの芋虫っていう小説を読んだ時に反省の小説だなんて一つも思わなかった自分がいて、で多分若い私たちくらいの世代、あの30代とか、まあ、20代とか、
見直したんですか、
の世代の人たちは、もはやもうそういうその戦後っていう枠組みの中で、そういう昔の芸術作品とかを見なくなってる部分もあるのかなと思って、なんかそういうなんか自分にハッとした。
ただね、まあ、70代以上の人ってあの、戦前と戦後両方を経験してるでしょ、で、戦前 その世の中の日本の中の雰囲気と、戦後の世の中の雰囲気ともガラッと変わってしまったし、もう周りがそのまんまだから、多分世の中を信じられないという状況で育ってきたんじゃないのかな、と僕は思うので、その中でその自分としてどうすべきなのかということをいろいろと考えて変な方向に行っちゃう人って結構いるんじゃないですかね。
なるほど、
だから僕たちは分からない、僕たちも戦後生まれですから、ただただ私たちの教えてる先生は戦前 の生まれで、当然、で戦前にも教壇に立ってた人たちがまだいっぱいいたので、でその点ではあのしっかりした先生もただ今多かったですよね。その分は助かったですけどね、立教層も強かったし、まあ、両方を ありましたけどね。
なるほど、
だから本当に70以上の人はその戦争を境にガラッと180度変わる世の中を目の当たりしてるから、やっぱそこに人格形成で少しあの違った方向に変わられる方がいたのかもしれないしとは思いますよ。
いや、なんか松本さんの奥様も女優さんだっていうお話も伺ったので、なんかそういうその、まあ、演劇界とかその、まあ、音楽界もそうなんですけど、そういうその戦後のショックを受けて人格形成された人たちが、まあ、文化人として非常に、まあ、そういうところに入り込んでるというか、まあ、大体がそうだったのかもしれないですけども、なんかそういう枠組みの中じゃない見方が多分 私たち以降の世代の人は逆に見えるようになってくるのかなって、
なるほどね、
なんか考えました。
なるほど、はい、それってあれですよね、あの蛍の名坂さんの蛍の墓がは結構こう我々反戦アニメとして見るじゃないですか、うん、でもあれ、ね、本人は全然反戦とかを意識してないんですよね、
うん、
あれってね、
そうなんですよね、
あれと似てますよね、ちょっと今の話して、ね、
そうで、その若松さんのイモムシも、はい、そのあキャタピラーも本人は反戦映画のつもりで作ったんだけども、うん、見てみるとその反戦よりも、うん、そこにそのそこから戦争がもたらした後のそのなんか至極の愛じゃないけど、はい、まあなんだろう、みなげる性みたいなものが逆に生き生きと描かれすぎてしまって、反戦のイメージが全くなかったっていうふうになんか評論してる、まあ、あの皆さんもよくご存知の前田さんがそういうふうに評論されてて、
A の前田さんですね、
うん、あの前田さんが雄一さんが
見てますか、
やられて、なんかああなんかそういう本人が思いもしないところで違うものを描いてしまうその皮肉というか面白さみたいなのをなんか感じました。
あの野坂昭之があの小説であのアメリカひじきとあとはね蛍の墓ってセットでしたっけ、なんか収録されてる、それであのアニメになった時に高畑勲がアニメにしたじゃないですか、その時に試写会で見て、ああアニメって恐ろしいなって言ったらしいんですよ。その時にやっぱりその自分の意図したもんが変わってたから、まあ、それはいい意味でも言ったんでしょうけど、あアニメになるとこうまで変わるのが恐ろしいと彼は言ったらしいんですよね、まさにその通りかなという気がしますよね。
すいません、
長くなっちゃって。面白い話ですね、はい、ということ。あ、じゃあ私の方、私はあの10月の初旬ぐらいに、平成24年の海上自衛隊の観艦式ですね、はい、に行ってまいりまして、相模湾で、まあ、3年に一度やるらしいんですが、初めて参加いたしましてですね、あの荒川区議会議員の小坂英二先生とかですね、はい、あとキャスターの浅野久美さんとか、はい、そういった方と3人で、あ僕入れて4人で行ってまいりまして、うん、あと台湾研究フォーラムの方もいらっしゃいましたね。それで僕が乗った船があのなんか抽選らしいんですよ。その日にここ乗りたいとかって言えないらしいんですよね。
行ってそこで抽選
で、行ってっていうかそのもうチケット発売の段階でもう抽選らしいんですけど、私が乗ったのが、爽快母艦文吾っていう船ですよね。満載が6900トンですから、まあ、そこそこ大きな船で、あの機雷を除去するの爽快部隊じゃないですか、その、まあ、機関っていうんですかね、母艦が、まあ、文吾っていう船なんですけど、それに非常に乗りましてですね、あなかなかあこれは立派な船だなと思いましてですね、この船はあのトルコ大地震に派遣されてまして、昔もう5、6年 7、8年前ですかね、トルコ大地震に派遣された後に、最近ではあの 3.11 の時のその宮城沖か福島沖かちょっと忘れてたんですけど、それでその遭難者の救助に当たったような非常に活躍した船なんですよ。で非常にこう優秀な船なんですけれども、文吾と浦賀っていう